皆さんこんばんは。
2018年5月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うために神が人間となって2000年前にこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことが福音だと聖書は教えています。
今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思います。今日はどんなテーマのお話ですか？
はい、今日は3つの愛というテーマでお届けしたいと思います。日本語には愛という言葉は一つしかありませんが、新約聖書が書かれたギリシャ語では愛という言葉が4つあります。第一に男女の間の恋愛、エロスの愛。第二に友人との間の友情、フィリアの愛。第三に親子や兄弟の間の家族の愛、ストロゲーの愛。最後の4番目が神様の無条件の愛、アガペーの愛の4つです。
あら、今日のテーマは3つの愛なのに4つあって大丈夫なの？
はい、ギリシャ語では4つの愛がありますが、新約聖書にはエロスの愛とストロゲーの愛は一切出てきません。知っとるけ？
はいはい、親父ギャグはいいからお話に戻ってください。
エロすんません。ギリシャ語の愛は4つありますが、3種類に分けて整理したいと思います。
第1番目の愛は何ですか？
もしあなたが何々だったら愛しますという条件付きの愛です。もしあなたがお金持ちだったら、もしもあなたが誠実だったら、もしもあなたが優しくしてくれたら、もっと成績が良ければ、もっと給料が良ければ、もっと料理が上手だったら愛してあげるという、もしも何々だったらという条件付きの愛です。
第2番目の愛は何ですか？
第2番目は何々だからの愛です。あなたは魅力があるから、頭がいいから、あなたは地位があるから愛するという愛です。やはり何らかの理由や根拠に基づいて相手を愛するのですが、若さも力もお金もみんな変化していくものです。変化するものを根拠とした愛は不安定な、壊れやすい、不確かな愛です。
私たちはもしもの愛やだからの愛によっては本当に心が安らぐことはできませんよね。
3番目の愛に行く前に、ここで今日の最初の歌をお届けしましょう。小坂忠さんの見捨てない愛をお届けします。
それではお聴きください。
イエスが流された十字架の血潮で、私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ、命を捨てられた。主イエスの愛を忘れることがどうしてできる なたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。流された十字架の血潮で私のすべての罪は許され、今主の前にいます。私のために罪を背負われ、命を捨てられた。主イエスの愛を忘れることがどうしてできるでしょう。誰が離れても決して見捨てない、あなたの愛を今すべての人に伝えるために生きる。伝えるために生きる。伝えるために
生きる。小坂忠さんの歌で見捨てない愛をお届けしました。私たちに必要な愛は第3番目の愛、無条件の愛、何々にもかかわらずの愛です。相手に条件を求めない、相手に理由や根拠を求めない愛、つまり無条件の愛が3番目の愛です。新約聖書ローマ書5章6節から8節にあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。キリストは私たちが罪人であったにもかかわらず、私たちを愛して十字架の上で死んでくださったのです。これこそ本当の何々にもかかわらずの愛です。
もしもの愛やだからの愛ではなく、無条件に愛してくださる何々にもかかわらず愛してくださる愛が、聖書のアガペーの愛、神様の愛なんですね。
母親の子供に対する愛は神様の愛に近い無償の愛と言えるかもしれませんが、我が子という条件がついてしまいます。自分の子供とよその子供が喧嘩をしている間に止めに入ったお母さんは、自分の子供の手はそっと握って、よその子供の手はぎゅっと握って、喧嘩はやめなさいと言ったという話があります。
それでは次に3つの愛について別の方法表現で説明してみましょう。
はい、3つの愛を矢印を使ってでまとめてみたいと思います。第1の愛はギブアンドテイクの愛、矢印が自分と相手の両方に向いている愛です。相手に与えますが、相手から見返り、お返しを求める愛です。お返しがないと成立しない、壊れやすい愛です。第2の愛はギブアンドテイクではなく、テイクアンドテイク、相手から奪うだけの愛です。 愛という名前をつけていますが、自分の幸せ、満足のために相手を利用するだけの愛です。第3の愛は、ギブ&ギブ、与えるだけの愛です。相手からお礼を言われなくても、お返しがなくても、与えるだけの一方通行の愛です。それをアガペーの愛と言います。
自分の愛に対して相手からお礼を言われなくても、気づいてもらえなかったり、いや、無視されたりしても、こちらからは相手に見返り、お返しを期待しない、与えるだけの一方的の愛、アガペーの愛を持ちたいものですね。
それでは、ここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。竹中真知子さんの主がそばにいるからという歌です。
それではお聴きください。
「晴れるや」
中真知子さんの歌で主がそばにいるからをお届けしました。今日は三つの愛というテーマで、第一番目に愛にはもし何々だったら愛する愛と、何々だから愛する愛、条件付きの愛と、何々にもかかわらず愛する無条件の愛があることを紹介しました。
そして愛の矢印方向によって、ギブアンドテイクの愛、奪うだけの愛、与えるだけの愛の3種類あることも紹介しました。
それでは、無条件の見返りを期待しない、与えるだけの一方通行のアガペーの愛は具体的にどんな愛でしょうか。私が東京でお世話になった教会の先生が教えてくださった忘れられない印象的な言葉があります。愛とは何ですかと尋ねたら、愛とは与えることですと教えてくださいました。愛とは相手からもらうもの、奪うものではなく与えることなんですね。
もう少し分かりやすい表現はないですか？
そうですね。小さい子供がお父さんに聞きました。お父さんは何のために生きているの？お父さんはすぐ子供に答えました。お母さんを幸せにするためだよ。相手を幸せにしたいと願う心が愛なんですね。しかも相手に最高の幸せを願うことです。
聖書には、あなたの敵を愛しなさいという言葉がありますよね。
日本語では、男は外に出れば七人の敵があるということわざがあります。そして、家に帰ると八番目の敵が待ち構えているなんていう話は、皆さんのご家庭ではないと思いますが、しかし、敵への対策があります。自分に対して難しい人、苦手な人、できれば会いたくないような人がもしいたとしたら、敵を愛しなさい。相手の一番の幸せを願うことです。
どうやって仕返しをしてやろうかと考えて対応するのではなく、どうやったら相手の人が一番幸せになれるか、考えてあげることです。
三浦綾子さんの塩刈峠という小説の中で、一人の伝道者の言葉が出てきます。本当の愛とは何でありましょうか。本当の愛とは、自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか。それは命ではありませんか。このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。
4つのギリシャ語は覚えられなくても、単純に相手の最高の幸せを願う愛を持って生きたいものですね。
それでは今日の3曲目の歌として、第一コリント13章の愛の章の歌をお届けしたいと思います。
お父さんと娘の2人で歌っています。それではお聴きください。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、至らず人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。 べてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
第一コリント13章の愛の章の歌をお届けしました。
今日は3つの愛というお話を紹介しました。
無条件の愛、見返りを期待しない、一方通行の与える愛、相手の最高の幸せを願う愛を持って生きることができたら素晴らしいですが、問題はそんな愛を私たちは自分の内側には持ち合わせていないということです。
ですから最初の一歩は自分自身のうちに愛がないことを認めることが大切ですよね。
壊れてそこに穴が開いているバケツではいくら愛の水を汲み上げようとしても無駄です。しかし壊れたバケツでも愛の水を満たす方法はあります。それは水の中につけっぱなしにしておくことです。イエス様は言われました。私の愛の中にとどまりなさい。
愛のない自分勝手なものであるにもかかわらず、イエス様は私たちを無条件で愛して受け入れ、十字架で身代わりに自分の命を与えてくださいました。このイエス・キリストの愛をまず私たちが感謝して受け入れて、キリストの愛の中にとどまって生きることです。
自分の難行、苦行、努力で人を愛するのではなく、イエス・キリストの愛の水の中につけっぱなしにして生きていくと、私たちの生活の中にも神様の愛があふれることができます。
最後に聖書の言葉を紹介したいと思います。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。そしてI love you と私たちに愛の告白をしておられるイエス・キリストの愛を信じ、受け取っていただきたいと思います。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月6月にまた
お耳に
かかりましょう。